ビッグバットボス
オブザデッド。前回までのビッグバットボスオブザデッド、お嬢様学校として知られる朝比奈学園の唯一の陸上部員である歩美は、ある日落雷で火事になった部室の中で気を失っているところを、同じ町の男子校の生徒でサーファーの俊也に助けられる。
ほう。
そしてこの事件をきっかけに現場に居合わせた、おてんば娘の早苗、大病院の院長の娘の美智子、バスケットボール部のエースである玲子、同じくバスケットボール部に所属しているが誰にも相手にされない真帆の4人が、奇妙な友情で結ばれ、陸上部に入部。
ピンチランナー、
当たり、
おっしゃ、来た、来た、やったよ、
モーニング娘。事変なピンチランナーです。
やったやった、当てたよ、当ててやったよ。正直ね、陸上が出てくる映画を他に知らないってだけ、
ね、そうね。
ピンチランナーね、ンナーモーニング娘。
はい、あったね、
懐かしいね。どうも、最近がっかりしたことは、家と駅の間に、なんか建物作ってんな。でもなんかマンションとかアパートとか一戸建てじゃないっぽいな、何ができるんだろう、コンビニとかだったら便利だなと思って期待していたら、モデルルームでした。
はい、がっかりだね。
ビッグバットボス、黒原ハルクです。
はい。最近がっかりしたこと。
お。
なんだろうね。がっかりしたこと。猫に、猫が入れるような布団、なんか筒状になった布団、なんかもこもこ、布っていうか布団が、筒状になった。
まあまあ。
中に猫が入れるようになってるやつを買ったんだけど、猫が入ってくれません。
うまくいかないね。
大山名前募集中です。
はい、というわけで。
はい。
本日。
2021
年。12月26日日曜日の15時39分収録しております。
ね、
はい、本日2本目、ゲームの話をね、散々したところで、どうですか、大山さんは。
はい、
この、ありました、なんか、10分間。
10分間はないね。
じゃあ、まあ、この1ヶ月間。まあ、
昨日はクリスマスでしたね。
確かし。
どうでした？
私はですね、妻に、妻が、2週間ほど前から、サンタさん来ないかなって毎日、毎日言ってくるんですよ。サンタさん来ないかなって、サンタさん来ないかなって言ってくれるので、昨日、早起きしてですね、妻が起きる前に、リュックサックが壊れた、仕事に行くときに使うリュックが壊れたって言ってたんで、ポスやしたマンハッタンパッセージのスヌーピーコラボのやつを、クリスマスラッピングをして、枕元に置き、目が覚めたら、すげえテンション高くなるかなと思ったら、眠すぎてそうでもなかった。喜んではいたけど、眠すぎて、アメリカの子供ほどのリアクションはなかった。うわーつってビリビリビリビリっていうのを想像したんだけど、わーぐらいだ。
それもがっかりしたことじゃない。
それもがっかりしたことの一つですね。大、山さんはどうですか？
血は。
子が二人いますからね。
え？
そう。子がね。
子がね。まあ、プレゼントは昨日の夜。
昨日の夜。
夜。
25日の夜。
そうね。寝てる間に、で、発見したのは今日の朝。
あ、そういうスタイル？
まあ、24日がね、子供たちが嫁の実家の方に行ってるから。
あ、じゃあ25の朝は家にいなかったんだ。
25の朝はいなかったね。
あ、なるほどね。
そうそうそう。で、プレゼントが、バスボール20個。
それどっちに？
両方。
両方合わせてバスボール20個。
合計40個。
あ、20個20個。いらねえ。いらねえって言ってるよ。言いましょうか、今。
いや、それが。
ぶっちゃけどうだった
それが欲しいって言ってたの。本人の奇病もあって。
病なのバスボールを異常に欲しがる病気にかかって
んの。希望もあって。まあ、今夜から、お風呂にはバスボール2つを。
2つを入れんの？
まあ、小さいのだから、そんな大きくないの。なるほどね。100均のやつだから。
100均のやつしかも。
100均のやつ。
それ何？バス、ただのバスボール。なんか出てくるの？
中におもちゃ入ってるやつ。
ああ、何入ってんの？
なんか指人形とかちっちゃい、なんか指輪とかそういう。
でも100均のもだから別になんかキャラもんじゃないでしょ？知らねえやつじゃない。
でも、キティちゃんとかマイメルとかそういうのは、あるガチャピンとかね。
そんなんでいいんだ。
そんなんでいいんだ。
そんなんでいい。
そんなんで、それがいい。
プリキュアじゃなくていいの？え？プリキュアじゃなくて。
プリキュアじゃなくていい。
プリキュアでしょ、どう考えたって。
プリキュアは、
本当はプリキュアが欲しかったんじゃないの？って電話しようか。
おばあちゃんから買ってもらって。
ああ、なるほどね。けなげな子だね。
そうね。まあ、なんか YouTube とか、そういう動画の影響で、そうなったんだと思う。
開封動画みたいな感じの。
うん。
バスボール動画。
バスボール動画。
バスボール動画。そんなのもあるんだね。
うん。
嫁ではなんかやってないの？
やってない。まあ、パーティーしたけどね。
あ、何食った？
ね、チーズフォンデュを作りました。
おー、欧米か。
欧米。あと、ローストチキンも作りました。
欧米か。便利だな、こ
う作る。そうだね。何でも使える。ローストチキンはね、前の日から、肉を、タレにつけといて、
うん、
ジップロックに入れてね。
うん。
で、そのまんま、ジップロックのまんま、一回、茹でちゃう。
そうか、ローストだからか。あ、
ローストは違うよ。
違うな。ボイルで。ボイルチキン作ってんな、お前。
ボイル
チキン、
その時点で。
お前は今、ボイルチキン作ってんな。
その時点ではボイルチキン。で、火が通ったら取り出して、
取り出して、取り出しな。
そうね、鳥だけな。で、で、それを取り出したやつを、
鳥だけにね、
ノンフライヤーで、に入れて、ローストする。
フライね。ノンフライ。鳥だけにね。フライ。
フライしないよ、鳥は。
飛ぶでしょ。
バード。ノンフライヤーで熱風をして、ローストさせる。結構ね、ジューシーにできた。そうしたら。
まだ使ってんだね、ロンフライヤー。
すごい使ってるよ。
主力。
主力。
へえ、そうなんだ。
ね、お惣菜の唐揚げとかもね、時間経ってぐにゃぐにゃになったやつあるじゃん。それもさっくり。
さっくりいける。おすすめ。
おすすめ。
ベストバイ。
ベストバイ。
ソーダストリームより絶対そっちの方がいい。
そうだね。
お、ソーダだけに。
ソーダだけに。
お前どうした今日は。じゃれの日なのか。
じゃれの日か。
ソーダストリームはもう使ってない。
使ってない、ない。
もう、存在しない。
存在しない。
このように。
存在しない。
捨てちゃったの。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。
俺は特にな、何食ったっけな、無心論者なんでね、私が。
うん。
とにかく。
うん。
どうでもいい。何食ったっけ
今日辛味チキン食ってない
。今日辛味チキン食べました。
サイズで。
ああ、いえ、おいえ、みたいなやつ。
ああ、リオーリー。
ああ、リオーリー。
ああ、いえ、おいえ。なん
だ俺入りえね。
俺入りえ。
これ言うと消されちゃいます
ね。ダメだ
よ。なんだっけな、特に別に大したもん食ってないな。普段通りじゃねえか、
うん、
カップ麺食った気がするぞ。
カップ麺食った
24日が彼女が接客業やってるから、忙しいんですよ、とにかく。
うん、
もう帰ってくる頃にはもう11時とかだから、
うん、
もう俺半分寝てるし。あ、24日の晩ご飯はね、はい、ポテトチップスです。
ご飯
あるでしょ、ポテトチップス晩ご飯。今日晩ご飯ポテチでいいや。
たまにあるよ。
あるでしょ、それ、うん、月に1回2回ある。うん、それの日でしょ。
それの日。
で、昨日は、
うん、
まあ、焼きそばパンだった気がするな。
麺好きだな。
そんな感じ。
はい。
23日は、スペアリブを作りました。
うん、へー。
ジップロックに、一日つけて、
一日つけて。
一日、吉田ソースグルメのタレでつけて、
うん、
で、ボイルしないで。
ボイルしないで。
200度に温めたオーブンに、30分ぐらい入れとくだけ。
うん
お手軽。
お手軽だね。
簡単でうまい。
うん、
そんな感じで、
はい、
着々と料理させられてますからね。
させられて
ますからね。 いやー、そんな感じで。じゃあ、はい、メールいっちゃいますか。
いきましょう。
いきますか。
はい。
ないですか？すげー爆笑トーク。
ない。
じゃあ、メール読ませていただきます。はい、二人の不安さんからです。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
珍しいんで違う人から来るの。
そう、絶対、とうで始まると思ったでしょ。
ね。
とうで始まらないのよ、今回。
とかだから。
とかだと思ったでしょ。
ね、
違うんだよ。ふから始まったよ、今回は。
おー、ありがとうございます。
二人の不安さんから。よろしくお願いします、うん。メールテーマ。
はい。
大山の前募集中のいいところ。
おー。ありがとう。
あります？
ありますか？
ありませんけど ね。
そうね。
肌から見てると。
肌から見てるとね。
読みます。
はい。
大山さんの声の良さと、少しはにかんだ笑い声が素敵です。
ありがとうございます。
きっと、うん、器の広い、心の大きな方なのだろうな。
そうだね。
包容力のある方なんだろうな、
うん、
と想像しております。
はい。
笑顔も可愛いんだろうな。
お
あ、こちら、43歳、太め男性です。
はい。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。褒められてんじゃねえかよ。
褒められてんね。どうしたの？
褒められてんじゃねえかよ。
珍しい。あんまないよ。褒められることなんて。
ないね。
ないよ。
な、俺たち二人が褒められることなんかないよね。
ないね。
羨ましい。妬ましい。妬ましいよ。俺も褒められたいよ。
ぜひ。
ないもんね。だいたい私生活。うん。だと、
うん、
俺の方が褒められがちだもんね。
そうだね。
俺はちゃんと俺だったら。
もうね、うん、
俺だっていいやつだし。俺いいやつだし。俺超いいやつだし。
そうだ。
褒められ、だから、うん、なんだろうな。ちょっと面白くないです。
なんで
違うんだよ、うん。俺がいっぱい褒められた上で、はい、大山ちゃんを慰めたいの上から、俺は。いいとこあるよ、大山ちゃんだってって言いたいの。
そうなの。
褒められたい。
じゃあ、くるがらはらくんのいいところをぜひ。
よろしくお願いします。言ってますから ね。大山名前も集中のいいところと、くるがらはらくんのいいところを発表したときに、うん、どっちかだけに送ると、必ずこうなりますので。
ね、
じゃあ、次回ですね。うん、誰でもいいので僕を褒めてください。
そうね、不安さんも、トコペンやるもん。
トコペン嘘っぽいんだもんな。嘘っぽいとか送られてくるんだぞ、絶対。
いいよ、
嘘。途中から絶対岐阜の話になんだろ。
なんか、ね、飛んでくるね。
岐阜かメタルの話ぶっこんでくんだろ。隙あれば。
隙あればね。
隙あらば岐阜語りをする男だろうよ。いいな、褒められて。
はい、
どうですか、
はい、
褒められることなんかないですか、ね、
ないね。ありがたい。
声の良さ。
はい。
大山さんは基本的にね、コンプレックスの塊。
そうね。
が服を着て、
うん、
人の皮を被って。
人の皮を被
って。人の皮を被ったコンプレックスの、うん、ですから。
はい。
大山さん
そうね。
の正体は。
うん。
あ、まあ、褒められると、どうですか、
うん、なんだろう、ね。
水が良くないですか、
変な感じするね。
大体大山ちゃんのがさ、卑屈の人間だからさ。
そうね。
褒めるとさ、うん、嘘だろって目で見てくるじゃん。
見ちゃうね。
もう金かって目で見てくるじゃん。
そうだね。騙されてんじゃねえか。
俺を持ち上げて金を取ろうとしてんのかっていう目で見てくるじゃん。
そうね。
でも純粋にね、褒めていただいて、
うん、
俺は恥ずかしいですよ、うん。前回の収録の最後のポッドキャストで、うん、大山ちゃん、大山ちゃんって感想が来るのは、俺が大山ちゃんって名前を連呼してるからなんじゃないかみたいなことを言ったじゃない。うん、
はい。
見当違いも甚だしいですよ。単純に人気。
うん、
恥ずかしい。あの部分カット。としたら今からでも、すげえ説明してたよね、大山さんにが褒められる理由みたいなやつを。
そうね。言ってた
ね。ピエロだよ、ピエロ。今から聞くとあの部分。聞かないでみんな、あの部分は。飛ばして、勘違いで、思い違いだったよ。何言ってんだと。そういうんじゃないの。大山さんの魅力が人を引きつけてるんだっていうことは今証明されましたから。
いえいえ。
本当に妬ましいところでございますよ。はい、うん、というわけで、二人の不安さん、はい、今後ともよろしくお願いします。2022年もね。
はい、
ちなみにですね、うん、MCU ラジオでたまたま今朝聞いてましたよ、みたいな返信をしたのは、
はい、
私の方ですからね。
そうね。
大山さんは全然ポッドキャスト聞かないですから。僕は、みんな、リスナーのことが大好きですから、うん、僕はね、
うん、
なんで、みんながお勧めしてくれたものは必ずくれようと思いますので、二人の不安さんが MCU ラジオで、言っていた、
うん、
これから、 来年だったかな、うん、ディズニープラスでやるという、はい、X-Men のアニメシリーズ。僕は見ますからね。大山さん見ない。絶対見ないです。大山さん。また、いや、しなくていいよ。できない約束はしない方がいいんだって。ね、また裏切るつもりねえ。やめた方がいいよ、その癖。一回持ち上げてから落とすとより落ちるからね。
そうね、うん、そう。
だったら、見ないよ、見ないよって言って見た方がいいんだって。
そうしよう。
どうせなら。
そうね。
そうしよう。そうね。入ってこないでよ、親ちゃんは。そのリスナーと俺とのやりとりに。
わかった。
ね。そんな感じでね。はい、ぜひね、私のいいところもね、うん、無理やり晒し送ってきてください。
はい、
うん。ごめんなさい、声が良くなくて。
いいよ。
次のメールいきますか。
はい。じゃあ次。
ちょうどね、今生放送なんで、これ。
生放送だっけ？
気持ちは生放送なんでね、うんうん、メールが来たんですよ。
ちょうど来た。
うん。どうしよう、長いやつだったら。
やだね。
新しいものからなるべく読んでいくっていうね、うん、やつですか。
そうだね。
さあさあさあ。誰かな？何で始まるでしょうかね、今度は。
とじゃない。
とにかける。
とにかける。
来ました！
はい。
メールテーマ。
はい。
リンゴの皮、むく？むかない？うん、これが77週目ですね、はい。のメールテーマになります。うん、トコペンネロさんです。
ああ、とうで始まった。
とうで始まったよ、はい。4分前に届きました。
4分前
いきます。
はい。
そろそろ4本目を取ろうとしている頃だと思います。
まだ2本目
なんだよね。なんでこうなってんの、
ね、
始まるの遅かったね。今日集合が遅かったからね。ちょっと。いつもより1時間ぐらい。
そうね。みんなで、桃鉄やってて、ちょっと次ゴールしたら、やめようっていうことになって、いろんな邪魔を
されて、なかなか
したりされたり。
して次に行かなかったのね。
次に行かなかった。
なるほど。まあ、俺もね、大山ちゃんが家に駅に着くよっていう時間の10分前までワンピース無双をやってたんでね、うん、人のことは言えないんで、ね、
はい、
まだ2本目ですね、うん、そろそろ4本目を取ろうとしている頃だと思います、
うん、
お元気ですか？喉枯れてませんか？
はい、
大山ちゃん、あくびを連発していませんか？
まだ大丈夫。
そんな時間に目が覚めるようなメールを捧げます、うん、
はい。
リンゴの皮剥く？剥かない？
うん。
そんな剥いて食べるに決まっとろうが。以上、これ以上話題を広げようのないメールでした。
なるほどね。
剥くか剥かないかしか聞いてないからね。
そうだね。
うん、そうだよね。うん、俺も剥くよ。
剥く。
剥く。
剥かないでかじる人も結構いるじゃん。
うん。ズボンで拭いてでしょ？
ズボンで拭いて。
ワイルドだろうの人でしょ？
そうそう、ワイルドだろう
の人。やんない。
やんない、いない。
ドラマの中だけよ。
いないの。
西部劇でしかやんないんだから、あんなの。血ついちゃうよ。思想の朗読だったら、
ね。赤くなってね、かじったんだけど、ね。
リンゴの皮剥かないのはあれでしょ、うさちゃんにするときだけでしょ。
ああ、そうな。うさちゃんは皮だけあげるじ
ゃん。皮だけ何？
あ、違う。じゃ間違えた。
間違えた。
うん。うさぎにあげるとき。
ああ、と思った。うさちゃんの形に切るだ。切るとき。ああ、
そうね。
あれは、あのとき以外は、剥くよ。
剥、うん、く。
剥く。
おう、すりおろすときは。
すりおろす。向かない。
向かない、ね。
向かない。すりおろしちゃうんだから。わ、はい、かんないだろ。
わかんない、ね。
当たってなかったって。うん、俺、でも、桃向かないよ。
桃毛が生えてる。毛が生えてる。
桃は向かない。
大丈夫。毛
はそれこそ手掴みで、ガシってくる。
なんなんそんなことする
よ。シンクまでわざわざ行って、シンクの上で、
びちゃびちゃびちゃってなる、ね。
口から桃の果汁がビチビチビチビチ、シンクに落ちて、うめえ。桃うめえぜ。って言いながら桃を食ってる。桃の毛もね、水洗いして別に拭けば気にならない。
ええー、そうな
の。なんかある？剥かずに食うやつ。
剥かずに食うやつ。ええー、なんか。
スイカぐらいか、お山ちゃんは。
スイカは剥くよ。
スイカ剥いてんの、わざわざ。スイカの皮お前剥いてんの、わざわざ。
剥きやしない。
うわ、言った、騙された、お山ちゃん。
騙されちゃったね。
小学生じゃないんだからさ。なんだ、このトーク。
ね。みかんの白い数字はどう？
それメールテーマで俺、同じ週にやってるから。
やったっけ？
メール待ちよ、今。その話をしたいけど、今、メールは来てないから。
そうか。
それに関するメールが。
ダメか。
そう、僕、向かないは、もう違うメールのテーマ。
あ、
う、あ、ん。黒原春からの挑戦状。
挑戦状
の、うん、そう。このお題答えられるかっていうので、ね、まあ、誰も答えられてないの。
うん。
向かないに関して。
そうだね。
難問だから。難問すぎて、今もう震えてんだよね。
うん。
そんな感じでございます。はい、そして、
うん、
すっかり忘れてました、
はい、
2021年名言大賞を募集中でございます。
そうだね。
今のところですね、先ほどツイキャスでですね、トコペエンニャロさんが、また暇を持て余して来てたので。
暇を
持って。おう、ちょっと来いと。そういえば、名言大賞忘れてたぞ。なんかあったかっていうのを聞き込みしたところですね。今のところ3つ出てきましたね。
おう、そんな出てきた。
これ名言じゃないですけど、
はい、
何気にメール読みに積極的な大山ちゃん。
はい、
で、次が、当時をユジと呼んでボケを台無しにする大山ちゃん。はい、で、最後、友人の死のくだりを半笑いで読む大山ちゃん。
自分だ。
怖かった。これは、編集してて怖かったよ。これ、何個前だ ?2、3話前の、トコペンニャオさんの、温泉旅行に行った時の話か。修学旅行じゃないか。卒業旅行で。最後に、友人の人は3年前に亡くなってしまいましたが、のくだりをちょっと笑って読んで、
笑ってたっけ、
ちょっと笑って読んで、編集してて怖かったんだよ、あれ。
怖かった。
うわ、笑ってるわーと思って、人が、ちゃんと言っとかないとと思って、大山さんに次会ったら、はい、人が死んだ話は笑っちゃダメだ。
はい。はい。
わかった、覚えた、
わかった。
36歳にして。
死にかけんのはいいよ。
最終的に生きてれば大丈夫。笑っちゃって大丈夫。
っ
笑っちゃって大丈夫。はい、ただ、5体満足な場合ね。どっか欠損したりすると笑っちゃダメ。
そう。
最終的に、元通りなら笑ってる。
はい、
ね。俺たち頭おかしいからさ。
そうだね、
あったじゃん、一回。
うん、
あれ何年前 ?10 年前ぐらいか。
うん、
俺と高橋と高柳と、高校の友達と飲んでた時に、
はい、
その、高橋っていうやつが、当時付き合ってた彼女と別れたって話をしてて、
うん、
そして大爆笑なんだけど、俺と山ちゃんだけ。俺と山ちゃんだけ。
そうね。
俺たちだけだったよね、あの時笑ってたのね。
そうだね、だ
ね。みんな弾いてたと思うよ。で、その別れた理由が、うん、その、彼女に、突然、子供ができたって言われて、で、えって言ったら、あんたの子じゃないのって言われたって言って、それを聞いて、俺たち二人、さらに大爆笑、腹を抱えて、やばいって、俺たちは。なんだったの、あの時俺たち。なんであんな笑ってたの、
ねえ。
いかれてるよね。
いかれてるね。
そりゃ、俺たち二人、キリになるわ。
そうだね。尖ってたね。
荒廃した世界で、二人っきりになっちゃう。みんな離れていっちゃうんだから。
そうだね。
ひどかったよ、この前、2週間前のさ、大山ちゃんが高校時代のグループラインでさ、スタンプをポンって送ったらさ、全員無視。全員無視。未だに帰ってきてないからね、3週間経って。
そうだね。
全員にシカトされている大山ちゃん。ただ、二人の不安さんだけは大山さんの味方ですから。大事にして。大事にしてください。
ラインのグループで。
あれは衝撃の事件だったね。
急にスケジュール送ろうとしたけどやめたの。
あれでしょ、どうせ忘年会とかの話をしたいんだろうなと思いながら見守ってたけどね、俺も。誰も反応しないだろうなと思いながら。
既読は
ね、既読はついてんだろうね。ついた。全員かついた。
全員からね。見てはいるね。
見てはいるけど。無視。そりゃね、忘年会のスケジュールなんか遅れない。
そう
なっちゃった。
そうなっちゃった。
そうなっちゃったらね。とりあえず、友達を大事にしよう。
そうだね。
しんみりしちゃったね。
しんみ
り。そんな感じでね、
はい、
2021年名言大賞も募集中でございます。一応メールフォームにね、
はい、
先ほど追加しておきました、
うん、
一応ね、本数が少ないので、もしかしたらないかもしれませんけれども、
う
ん、
そうだね。
ぜひぜひね、
うん、
ひねり出して、
はい、
うん、ひねり出してください。
うん、
バロンドールどうする？ビバボバロンドールは。あいつしかいないんだよな。
うん、今、いいんじゃない？軽く。
トコペン。
はい、トコペンです。
トコペンにする？
うん、失礼しよう。
二人の不安さんは2021年枠だもんね。
そうだね。
もう年変わっちゃったから。
ね、
無理やり上げてもよかったんだよね。
そうだね。無理やりね。
無理やりね。去年、トコペンしか読んでないね。ダニックさん、トコペンって呼んでるけど、トコペンニャロさんしか読んでないよね。
ダニックさんもなんかアイスの回。
あれは相当前のやつだもんな。
まあね。
でもまあ、量で言ったら完全に、ニャロー。
ニャローで、ニャローで。
ペンニャロちゃんでしょ、
うん、
ペンニャロちゃんにするか。
そうだね。
じゃあ、おめでとうございます。ディフェンディングチャンピオン。
はい。
ビバボバロンドールは、 圧倒的なね、
うん、
暇力を見せた。
そうだね。
死の淵から蘇ったヘビーメタルの化け物。
うんうん、
トコペンディアの3人に決定いたしました。おめでとうございます。はい、はい、そう、トコペンで思い出したんだけどさ。
うん、
この前さ、
うん、
またツイキャスで喋っててさ。
うん、
なんか、通販で2リットルのお茶を、
うん、
注文して2ケース、
うん、はい、
でそれを佐川の兄ちゃんが、
うん、
家まで配達してくれたけど、
うん、
すげえヘロヘロで、
うん、
大変そうだったみたいな話をしてて、
うん、
で言っても、
うん、
2リットルでそんなヘロヘロになるって言ったら、
うん、
いやうちあれなのよ、エレベーターなしの3階に住んでんだよって言い出して、
うん、
え、じゃあ、
うん、
半身麻痺で、
うん、
半身麻痺で階段をやっとのこと降りたっていうのは、うん、その3階から1階まで降りたってことって
一軒家かと思った
んだよ。その一軒家の2階で寝てて、うん、一軒家の20段ぐらいの階段をえっちらこっちら降りて、
うん、
車に乗って行ったのかと思ったら、うん、違うんだよやつは。
違うんだね。
3階分降りてんだよ、階段を。
大丈夫なの？
やべえよ。
やばいね。
やばいよ。
ねえ。
引いた。引いたよ。引いた。そんなトコペンニャオさんからメールが届いております、うん、はい。全然関係ないメールですけどね。うん、長いですよ。
はい。
うん、
長い。
メールテーマ。
はい。
キューボ。大山さんに数万出される方法。
おお。
これ俺一人撮った時のやつだ ね、うん。読みます。
はい。
大山さんに渾身のボケを潰されたこと。
はい。
括弧132周目を参照。
うん。
を根に持ち。民事訴訟を考えているトコペンニャオ
です
。なんだろうな、エンターの神様風に笑い声を足してあげたんだけどね。
あ、そう。そう。
はははははっていう笑い声を足してあげたんだけどね。ちょっと納得できなかったみたいですね。うん、ということで、うん、今回のメールは、大山ちゃんに読んでもらうことを前提に作りました。
お
はい、ここからは大山ちゃんにバトンタッチ。
はい、
噛んでも照れ笑いしてもいいから、うん、貫徹するように、
うん。
ということで、じゃあ今、大山さんに LINE で送りますね。
はい。めんどくさい。
いや楽できるわ。
めんどくせえ。
喉痛くなってきたからな。巻物かっていう。
けこれなんだこれ。
秘伝の巻物みたいな長さのラインのトークが来ましたけどね。1スクロールじゃ無理だね、これ。
いっぱいスクロールしないと。
貫徹するようにまで読んだから。
はい。
うん、じゃあ、お願いします。
今回は2021年夏に解散した桜学院の元メンバー大ヶ崎について語らせていただきます。
はい、
お二人とも全く興味はないでしょうが語らせてください。はい、
全然ないっす。
やだよ、
全然ないっすね。
ないね。
どうぞ。
大ヶ崎とは成長期限定ユニット桜学院の初代教育委員長にして爆弾娘として恐れられていた149.8 センチの小さな 歌姫のことです。
俺よりちっちゃい。
そうだね。
うん。153センチ。
うん、わ。
153.8 センチ。
ああ、ちょっとでかい。
ちょっとでかい。4センチでかい。
4センチもでかい。桜学院とは、2010年春に結成され、学校生活をテーマに活動をし、転入式、学院祭、学年末テスト、公開授業、部活動、そして卒業式などのイベントを得て、スーパーレディを目指す、
うん、
芸能事務所アミューズの育成機関です。
そうだ、アミューズなんだね。
うん、
福山雅治でしたね。
あ、そうだね、
うん、
小学校高学年から中学校3年生までの、女子で構成されており、
うん、
義務教育終了とともにグループからは卒業。各学、
おのおの
活動の中で得た知識や経験をもとに進路を選択します。
本当学校みたいなの
だね。そうだね。役者、モデル、歌手、声優といった芸能コースだけでなく、舞台監督や看護師を目指し、旅立っていく者もいます。
うん、
なんだね、普通の学校なの？
どうなんだろうね。まあ、うん、それは別に、個人が勝手にやりたいからや、 旅立っていったっていうだけで、うん、そこで何かスキルが得られるってことじゃねえんじゃないか。
2020年の紅白歌合戦に初出場したベイビーメタルも桜学院の卒業生です。
卒業生です。ベビーメタちゃんもそうなんだ。
そうなんだね。
知らんかった。
大ヶ崎は2012年春に桜学院に転入してきました。身長も小学校6年生というには小さい138センチ。
どう？小さい。
小さい。
わかんない。中1で130センチだったよ。
おぉ。もっと小さい。
俺の方がもっと小さいね。俺、恥ずかしかったんだから、中学のさ、うん、3年生の卒業の時に、うん、3年間で〇〇ランキングみたいなのが、うん、学年だよりみたいなのに乗って、うん、で、3年間で、うん、まあ一番休まなかった人とか、ランキングトップ3とか、うん、一番、成績が伸びた人ランキングとかあった中で、うん、3年間で身長が伸びた人ランキング3位、はい、俺。21センチ。
21センチ。
23センチ、うん、3年間。恥ずかしいよね。
元が小さい。
3位なんだけど、153センチなんだよ。お前ちっちゃい、もっとちっちゃかったのかってすげえからかわれたからね。
そうだね。
130センチが153センチが23センチ。23伸びるってやばいよ、3年間、
ね。やばいね。
で、高校で1センチも伸びなかったから、ね、俺。縮んだんだから、痩せたから。縮んだ。
ああ、はい。
恥ずかしかった。
恥ずかしい。
そんな俺よりは、うん、8センチでかい、大賀さんね、うんうん。小6の時点で。巨人だよ、巨人。
で、まさに子供が入ってきたと、界隈で話題になります。冷静に考えるとメンバー全員子供なのですが、その中でも幼さというか残酷な言い方をしてしまえば何も持っていない感が凄まじかったのです。
普通の子供っていう感じだったのかな。
そうだね。
うん。
大賀桜学院に転入する前年、
うん、
小学5年生の時に芸能事務所アミューズに入所します、
うん。
きっかけは少女漫画誌チャオの紙面を飾る。
うん、
チャオガールのオーディション、チャオガールとは少し背伸びをしたい小学生、中学年、少し背伸びをしたい小学校、中学年くらいの女子から、
うん、
強い支持と憧れを持たれるキッズモデルです。
へー。10歳ぐらいの子から憧れられてるってことか、
ねうん、オーディションでは自己アピールの時間があります、
うん
我こそチャオの読者の代表として紙面を飾るにふさわしいのと しのぎを削る大切な自己アピール、
うん、
普通はモデルウォークをして見せたりダンスを披露したりと子供ながらにタレント活動を見据えた特技をアピールするのですが、
うん
タイガがオーディション、
大賀ね。
大賀だ。大賀がオーディションの武器としたのは、なんと剣玉。
演歌歌手か。
演歌歌手か。チャオの紙面で全く使えない、憧れられる要素が、みじんもない剣玉だったのです。
まあ確かに主張。10歳の女の子が、剣玉うまい、うん、なんないよ
ね。なんないね。しかし、運命は彼女に味方します、
うん。
具体的に何をしたのか闇に包まれていますが、審査員全員を爆笑させたんです。何したんだろうね。
モノボケじゃない？
モノボケ、
モノボケだよ。剣玉で。
剣玉で。どうやったんだろうね。グランプリは当たり前のように逃しますが、
うん
審査員特別賞を受賞し、事務所に入所します。他の桜学院のメンバーは、大なり小なり芸能界でキャリアを積んできた、子供たちの集まりでした。ある子は子役として CM やドラマに出演し、またある子はキッズモデル、またまたある子はすでに音楽ユニットで、横浜アリーナの舞台を踏んでいたりと、
すげえな、
うん、ある意味芸能エリートの集まりの中、 何のキャリアも持ち合わせていない、よく日焼けした少女が桜学院に加入しました。
それまではもう全然芸能の世界とは関係ないところの子だったってことね。
うん、そうね。
すげえな。
うん。最初はその違和感が受けました。
うん。
行く現場現場で可愛がられ、バカリズムからはベイビーちゃんと呼ばれ、自由奔放な振る舞いも年相応の子供らしさと受け止めてくれました。
うん。
メンバーからもやんちゃな妹として愛されます。
まあ、芸能を慣れしてないところが良かったのかな。
うん、公開授業で、名前なんてだっけ？
さき。
公開授業でさきには産んだお母さんの遺伝子は入ってるけど、さきを産んでないお父さんの遺伝子はなんで入ってるの？との質問をぶち込んでるに。
おお、やべえな。
やばいね。
やばいね、
うん。生配信で他のメンバーについて、北朝鮮みたいな笑顔など、
怖い怖い。
センシティブな内容を満面の笑みで発言したりするなど、桜学院の爆弾娘としての地位を確立します。
いや、もう、テコドン娘だけどな、ちょっと今の感じだと。
そうだね。
大丈夫なのか、うん、このままで。
うん。しかし、ステージ上のパフォーマンスとなると、大人たちの目が光ります。
うん。
ダンスの先生はパフュームを育て上げ、志半ばに退任されましたが、
うん、
東京五輪、開幕式の演出を任された、歴代の、希代の振付師、ミキコ先生です。
M-I-K-I-K-O。
M-I-K-I-K-O 先生です。
ミキコ先生、
うんうん。お金を取る以上、中途半端なパフォーマンスをするようであれば、ステージには立たせない、とメンバーを鍛え上げます。
おぉ、厳しいね、うん。プロだからな。
そうだね。もともと歌とダンスは好きではあったものの、本格的なものは未経験のタイガ。
オーガ。
オーガ。
うん。
未経験。
面白くなってきた。
面白くなって
きた。読めなすぎて面白くなってきた。
ね、本格的なものは未経験のオーガ。
うん。
いわば五輪候補強化合宿に、素人が放り込まれたような状況です。
うん、まあなあ、そこばっかりは笑いでごまかせないからな。うん、知らないじゃ済まないもんね。うん、できないじゃ。
うん。バラエティ番組で、バラエティ番組で見せた弾けたキャラも次第に鳴りを潜め、
うん、
ステージ上では振り付けと歌割りで頭がいっぱいになり、何か話題を振られてもフリーズして、当時、オーガタイムと呼ばれた、硬直した時間が量産されます。
もう、歌と振りだけで、うん、頭がいっぱいになっちゃったな。
そうだね。パンクしちゃう。
パンクしちゃう。
うん、イベントやライブがあるごとに自分だけステージには立たせてくれないかもしれないと、恐怖を感じるようになったオーガ、
うん、
全体練習についていけず、家で自主練をしていても、家で自主練をしても基礎がないせいか勝手な振り付けを覚えてきたと怒られ、
うん、
もう小学6年生の少女のメンタルは、
小6か。
ボロボロです。
無理だね。
無理だね。
いや、俺なら逃げるよ。
うん、
秒で逃げるよ。
秒で
逃げる。秒で逃げる。
後に、大賀はこの時のことを振り返り、くじけそうになった。何度もやめようかと思った。と語っています。
まあなぁ。
そんな崖っぷちの大賀を救ったのは、何これ。ふけと呼ばれているファンの存在でした。
うん。
桜学院には、サイン会や握手会といった接触イベントはありません。
うん、
しかし、西と呼ばれるブログのコメント欄やファンレターは開放されています。大賀は心が折れそうになるたびにコメント欄やファンレターを目を通し、自分を奮い立たせるのです。
うん、
自分はここにいていいんだ。生きていていいんだ。
いいんだ。
うん。桜学院では最終学年になると役職が与えられます。生徒会長、トーク委員長、パフォーマンス委員長など、各個人のキャラクター、素質に合わせた役割が割り当てられ、1年をかけて役職を全うします。
うん、
しかも毎年5月にある、転入式での発表まで当人たちには知らされていないため、
うん、
前年度の卒業式からの約1ヶ月半、リーダー不在のまま練習や毎週の生配信番組が進行されます。
うん、空白の、うん、1ヶ月半があるってことね。
なるほどね。当時の新中3の中では、キャリアの長さから磯野が生徒会長になることがほぼ規定路線。
うん、
頭が良く桜学院愛に溢れている白井がパフォーマンス委員長やトーク委員長に押す声が強く、
うん、
大川堂いった役職が付与されているのか注目を集めていました。
うん、
爆弾委員長、筋肉委員長などネタ的な候補が飛び交う中、大賀に課せられた役職は初の教育委員長。
今までいなかったんだね。
そうだね。後に生徒会長補佐とも、裏番とも呼ばれ、定番の役職となる、教育委員長に任命されるのです。
初代教育委員長だったんだね。
発表の瞬間が映像として残っているのですが、大賀の顔にハテナハテナハテナハテナが書かれているのが読み取れます。
まあ、急に今までにない役職言われても困っちゃうね。そうだね。
うん、何をすればいいのか、皆目見当がつかないといった表情です。
うん
うん、M1 グランプリなどを、手掛ける構成作家でもある、倉本光校長先生から任命の意図として、うん、今年は過去最大の6名の転入生が入ってきた、
うん、
桜学院の伝統や礼儀などを教育する役職が必要、自分への教育も含めて期待しているとのメッセージ。それをらしくもなく神妙な面持ちで聞いていた大賀は決意を固めます、
うん
うん、教育委員長は地味な役職です。生徒会長のように先頭に立って引っ張るわけでもなく、トーク委員長のように、ライブの MC を仕切ったりなどイベントやステージで見える形の仕事はありません。主な仕事場は日々のレッスンやプライベートな空間です。
裏方なんだね。
ね、うん。うん、なので、教育委員長に就任したものの、父兄の目には、実際に何をしているのかわからないまま時は過ぎます。
うん。
表から見える大賀は中3になっていて、中3になってタガが外れ、自由奔放な発言や行動が復活し、イベントやレギュラー、配信番組ではコメディリリーフとして大活躍します。
絶好調なんだね。
絶好調ね。公開授業の落語の授業で、落語を披露し、講師の、立川白野先生から、あんたすごいな、こんなに笑うことは普段ない、このネタはあんたにあげるよと言われるなど、教育委員長ではなくお笑い委員長としての側面ばかりが目立ちます、
うん、
卒業へのカウントダウンが始まろうかという2016年2月頃のこと、
うん、
今年度を振り返るといった内容のインタビューで、後輩たちから大賀の教育委員長としての顔が、暴露されます、
うん、ギブアップの時は言ってください。
お、
うん。
レッスン上での大賀先生に笑顔はない。学院祭前に切れた時は怖かった。と知られざる裏の顔が公にさらされます。
うん、
そして核爆弾が投入されます。私は死ぬ気で笑いを取りに行っている。
お、
みんなもやるからには死ぬ気で取り組んでほしい。
かっけえ。
うん、かっけえ。後輩に説教していたことが明かされたのです。
逆大山ちゃんじゃん。
そうだね。
大山ちゃんの名言は、ボケたら滑るかもしれないから俺はボケない。
そうね。
あれは大山さんのね、うん、名言として語り継がれてますから。
うん、
逆だね。
逆だ、
真逆の考え方だね。
すごいね、うんうん。その暴露を受けて、大川はいつまで、
それまで。
そう、大川はそれまで、 目して語らなかった教育委員長の仕事について語り始めます。
うん。
自分は嫌われてもいい、そう思って取り組んできた後輩を厳しく指導するのも、死ぬ気で笑いを取りに行くのも、父兄さんに楽しんでもらいたいから。
いい子だ。
うん。天真爛漫な少女だった大賀は桜学院での活動を終えて鬼軍曹へと変貌を遂げていたのです。あれほどダメ出しを食らっていたダンスも、後輩たちに教えるほどまで成長しました。
すげえ。
すごいね。うん。何より歌に関しては、初年度ほとんどソロでの歌割りを与えられなかったことが信じられないほど成長し、後輩たちから憧れられる後輩たちから憧られるほどになって読めない
後輩たちから憧れられる
ほどになっていました。
うん、急成長したんだな。
そうね。毎年卒業式を迎える前、ある意味進級テストとも言えるイベントがあります。
うん、
歌の考古学というイベントで、自分が生まれる前に発表された楽曲を一曲取り上げ、その魅力や歌詞の意味などをプレゼンし、アカペラで歌うという内容です。
面白そう、
うん。普段はメンバー全員のコンビネーション、団結力と助け合いでステージを成り立たせている生徒たちが自分初のメッセージを一人で伝える緊張感あふれるイベントです。
そうだね。誰も助けてくれないからね。
うん、そうね。うん。ある生徒は未来への歌を、ある生徒は未来への夢を歌に託し、ある生徒は後輩たちに残したいメッセージを歌に込めます。
うん。
中3になり最後の、歌の考古学。教育委員長である大賀は、おそらく後輩へのメッセージを込めた曲を選曲するであろう。みんながそう思っていました。
まあね。
大賀が課題曲に選んだ曲は、中島みゆきの誕生。
誕生。
誕生ね、深いね。どのような生まれだろうが、環境だろうが、生まれてきた命にようこそと語りかける、生命参加です。プレゼンでは歌詞の内容に合わせて生まれてから今までの自分の写真をスライドで流します。そしてアカペラで歌う前、大賀は聴衆にこう語りかけます。どうした？
聴衆に聞こえたよ。
聴衆
聴衆が出てきた。聴衆に言ったのかなと思っちゃったの。
聴衆。
緊急リサーチで。
そうそうそう。聴衆力関係ない。
聴衆力
いない。
ごめんなさい。はい、話を腰を折って。ごめんなさい。
私が桜学院を卒業した後、皆さんにも二度と立ち直れないような辛いことが起こった時には、今日私が歌う誕生を思い出してほしいです。ファン不敬によって救われた大賀が、今度はお前たちが辛い時私が救ってやると、必死のほど辛いことがあっても、私はあなたが生まれてきたことを肯定してやると高らかに宣言したのです。
かっこいいな。
うん。何も持ち合わせていない、手ぶらでやってきた12歳の無邪気な少女は、4年間の桜学院生活を経て、そこまで強くなりました。
すげえな、成長期の子供はすげえな。
すごいね、うん。この日の大賀の歌唱は伝説となり、今も語り継がれています。そしてこの歌唱を聞いた者たちは、疑いませんでした。大賀は、桜学院卒業後は歌手を目指すんだと、
うん、
俺たちのために歌い続けてくれるんだと、しかし直後に開かれたコンサートにてもっと視野を広げたい、いろんな経験をしたい、報われる努力がしたい、さらにやりきったとの言葉を残して芸能界引退を宣言した大賀咲。引退しちゃうんだね。
出ないね。
卒業後、
時折、
卒業後、時折、桜学院のライブを、 観覧しに来たり、後輩たちの相談に乗ってたりは、乗ったりはしていたそうですが、完全に表舞台から姿を消した大ヶ崎。ただ歌うことはやめていない。との情報が後輩を通じて伝わるたびに、父兄はいつかどこかでを、期待するのでした。
うん。
卒業から4年の月日が流れました。うん、20歳の誕生日にツイッターを開設し、活動を再開します。
おー。
TikTok やインスタグラム、YouTube で、日々の生活や誰もが待ち望んでいた歌を披露してくれています。ちなみに、初めて飲んだ酒の味について、注射の味がしたと語る方が変わって
ん
だな。
注射飲んだことあんのかい。以上。
以上です。
いや、お疲れ様でした。
疲れた。
どうでした？パイセン。
長い。
長い。勘弁してほしい。
勘弁してほしい。
じゃあもうボケを潰さないように、気をつけていかないと。
気をつけよう。
それかもう、俺の体調を完全に管理するからだよね。絶対お前風邪ひくんじゃねえぞ。
そうね。それか。
もう寝たかって。早く寝ろ。お前早く寝ろ。明日収録なんだから。早く寝ろ。やるしかない。
そうだね。
うん、いやー。今日はでも前回より下手になってたね。
なんかね。
調子悪い。
わ、
前回酒飲んでたからじゃない？
そうだね。
いや、酒飲まねえとうまくいかねえよ、山ちゃんは。
そうだの？
だってキーバとかいうエナジードリンクじゃダメよ。アルコール、アルコール。
酒飲んだら今日なんか寝そうなの？
酒の力がないと読めねえと。
そうだね。
そうだよね。やっぱ酒が入ると、アル中なんだろうね。
アル中ではない。
もうアル中なんでしょ。
そこまでではない。
酒がないと本来の力を発揮できない。そんな感じで、
はい、
エンディング。
はい。
いやー、どうしましょうかね。
ねえ、どうしよう、ね。
あんだけ噛まれると編集がめんどくせえなって思いながら聞いてました
私は。ああ、なるほど、
うん。聞いてましたよ。
はい。
そのままでいいですか？
いいよ。
ごまかさなくていい。
いいよいいよ、
うん。もうちょっとね、噛んだら、完全に編集点を作って、俺、読み直してるじゃん。ちょっと前から読み直してるじゃん。
うん、
あれぐらい、完全にパッて切って、前から読み直してくれればごまかせるんだけど、
うん、
スルスルっと読み替え、読み直されると、ね、ごまかせない。
あ、そうな
の。いや、大変なのよ。空白見つけるの。職人技になって
くる。
そこまでして大山ちゃんをかばってやる気が俺にはないからね。
うん。
うん。だからまあね、こういうね、噛んじゃうところも可愛いと思ってくれますから。
はい。
リスナーはね、
そうか、
うん、愛されてますから。俺がミスったらもう本当、もう上げ足を取るかのこと、あいつ噛んだぞ今あいつ噛んだって言われますけど。
言われるか。
俺はもう、
言われるか。
本当石投げられてますから、街を歩けば。
そうなの、そんな嫌われてんの、うん、
こっち見んじゃねえっつって。あいつだろ栗原ってやつはって。高圧的だよって。辛い。
辛い。されてない
されてないことを想像して辛くなっちゃってされてないのに、
うん。
いやー、どうです？
はい。
また来るかもしれないですよ。
また来んの？
前々回のメールテーマが、
うん、
前々回ね、メールテーマを募集し忘れちゃったのよ。
あ、そうだっけ？
うん、あの前回の収録の一番最後の4本目のやつ。
うん、
なので、ちょっと話題ネタ。
うん、
大山さんに読んでほしい日本語も募集しておりますっていうのをメールテーマにしちゃいましたので、
はい
うん、大山さんに読んでほしい日本語が続々と今集まりつつありますから、
うん、
どうする？なんか超大作。
やだよ。
超大作送られてくるかも
しれない。ボツ
もうなんか小説みたいになって
な、
ナロー系の小説みたいなのが送られてきたらどうする？
やだよ。
ボンドーン激しい音がした。その時、振り返ると、漆黒の戦士がみたいなやつが。超大作
だ。毎月
毎月を。連載が始まるかもしれない。この番組で。
やめて。
お待ちしております。大、はい、山さんにね、読んでほしい日本語、
うん。
どんどん上手くなっていこう。
そうね。
コツなんかあるか、別に俺も上手くないからあれだけど。
うん
いつも以上になんか一音、うん、一音気をつけて、
うん、途中ね見えなくなってくる字が
老眼
最近ね、
ローガン・フリーマン？ローガン・フリーマンになってる？
最近なんか白地で黒のものが見えなくなってる。
大変だ、もう印刷してあげなきゃいけなかったじゃん。
白地でも白地で黒でしょ、印刷しても。
いやまあインクいっぱい使えば変えられるけどね。何地に何が見やすいの？
何地なんだろうね。
でも青地に赤とかだとチカチカしてくるでしょ。うわーってなるでしょ。どうせ反転させればいいから。黒地にしろ。
どうだろうね。何が見やすいの？
でっかくすれば文字楽々本じゃない？
楽々本か。
楽々本。どんくらいの文字のサイズにして
どん、ね、ちょっと待ってね。
ああ、俺のよりでけえな。
でかい、
うん、俺のこれで。
ちっちゃ、見えない
。一つ、あのスマホの設定で一番小さいにしてるから俺。
なんで？
あのなるべくね、情報を1画面に集約させたいのよ。
お
スクロールしたくないの。スクロールする数を減らしたいから、うん、一番ちっちゃいものですよ、だからもう大変よ。
よく見えんね。
俺はもうだってバリバリ禁止だ。
おお、
親ちゃんみたいに老眼フリーマンじゃないから。
老眼なのかね。
いやでも、うん、来てんじゃないの。
おお、だいぶ目は悪くなってるね。
単純に。
単純に。
だ、遠くも見えなくなってんだ。
遠、そうね。
マジかよ。千葉のオスマン参考と呼ばれた大山ちゃんが。
呼ばれてない、ね。
呼ばれた大山ちゃんが。
呼ばれてない。
もうやばい。
うん。やばい、
うん。気をつけてください。
はい。
あの遠くを見てください。遠くを、遠くを見るといいですから、ね、
うん、そうだね、う
ん、何回もこの番組言ってますけど、緑は決して目に良くないですからね。
ああそうだね。
4回目ぐらいね、うん、この雑学披露するの4回目ぐらいだからね、うん、遠くを見てください、
うん、
遠くを見て近くを見て、遠くを見てピントをね合わせる練習をね。
この部屋遠くがない。
部屋でやろうとするんじゃないの。外で、外で、
うん、
ね、
はい、
未来を見据えてね。
そうね、
うん、目も気持ちも未来を見据えてください。
うん、
うん、うまいこと言ったようで何にも意味のないことを言いました。
そうだね、
というわけで、
はい、
この番組ではメールを募集しております、
うん、
送り先はツイッターを開いてください、
はい、
で検索窓開いてください、
うん、
でハッシュビバボで検索すると、はい、公式アカウントが出てきます、
うん、
プロフィール欄に、はい、リンクがありますんで、
はい、
そこからポンポンポンと飛んでね、
はい、
約80前半ぐらいの数があるメールテーマからね、
うん、
どれもあの締め切りはありませんから、
はい、
好きなものを選んでいただいて、
ね、
1週目のやつも未だに募集しておりますよ、
うん
うん、近所にあった美味しいお店とかね、
はい、そうね、
もう募集しておりますので、はい、どしどし送っていただければ、今のところね、一番急いでるのは、
うん、
みかんの白い筋むくかみかんですから。あれを一番ね、
はい、
親ちゃんがさっきしゃべりだそうにしてました、
ね、うん、
むくかむかないかだけを送ってね、
はい、
簡単でしょ。むくかむかないか書いてあげるんだ
けど、何も何も。
そう、一番世界一簡単なメールテーマだからね、
うん、
送ってきてください、はい、ということで、どうぞ大山さん、メールテーマ、
メールテーマ何にしようね。どうしようかな、何にしよう。テーマは、です。
は？何？活字にするときどうすればいいんだそれは。指示して。は？は？あで、あ？あーなの。はーなの。
どこ？
はに小さいや？あ？あの伸ばす棒？
じゃあ、は、はに。
は。
あ、おきや。
はに大きいや。は
で。で、伸ばし棒。
何個？
4個
はあ、ね、っていうメールテーマね、
はい、
お前メールが来なきゃ読まなくていいと思ってるだろ。そういう意図でメールテーマを考え始めただろ。
そんなことない。
過去にいっぱいあるからな。あとメールテーマと関係ないことを送ってくるやつもいるからな。
あ、そうだね。
だって今のやつ大山ちゃんに1万出させる方法だから、
ね、何も関係ないよ。
何も関係ない。1万出せば読まなくていいってことかもしれない。
うん、
ということで、皆さん、また次回まで生き延びていただけると、
はい、
幸いです、
はい、
うん、じゃあまた会おう。アディオス。
アディオス。
アディオスアミーゴ。
アミーゴ。
1時間2分。バイバイ。